リサとバヤの SG ラジオ。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
可愛い子が大好きな SG 運営室のリサです。
突然振られて何も考えてなかった SG 会長のバヤです。
突然じゃないじゃん。
突然じゃないじゃん。今から撮るよって撮ってんのにさ。
それはちょっとさ、トフルのスピーキングみたいな感じや、ね、準備時間今15秒みたいな感じだったもんね。
何かネタを絞り出してよ。
マジ無理。ちょっと待って。待って、ちょっと待って、待って、待って。ほんまに待って。だってもう今日で3つ目よ。今で3つ目よ。厳しくない？
半分取りなことをばらさない。
全然無理じゃん。どうする？大好きなシャンシャンタンのスープでランチ食べれたぞ。もうなんか、ちょっと残念やな。
SG ラジオを聞いてる人だけが、なんか、イメージが膨らむ、ハッピー、テラダとシャンシャンタンみたいな。じゃあ次行こうか、はい。
はい、では、私は前の司会を務めてます、SG 会員のよしみです。今日もよろしくお願いします。さあ、結構前にね、SG の夏のコンサルを終えて、会員さんによくある悩みトップ5っていうのを紹介したんだけど、2人とも覚えてる？
よしみちゃんがいなかったやつでしょ？
そう。
そう、言ってたのピンとくる。
あれほら出してさ、会員さんがさ、やっぱりよしみちゃんいてこその SG ラジオだってみんな納得したよね。
全く別物だった。
でもまあそう言ってもらえるととっても嬉しい。ありがとうございます。でね、今回はね、前は会員さんにある悩みだったんだけど、非会員さんにあるよくある悩みのポイントを5つ挙げて話していきたいと思ってます。さあ、どんな悩みがあるのでしょうか。会員さんと似たようなのか、全然違うのか。ということで、まず一つ目。これは本当によく聞くやつじゃないかなと思うんだけど、じゃじゃん。子供が英語の絵本に興味を持ってくれません。ということなんだけど、どう？
あるね。
これはある。もう、これはありすぎっていうぐらいある。で、これを聞くと、まあ私はいつもとりあえず、表紙を見せて子供が見えるところに飾ってみてっていうアドバイスはするんだけど、うん、なんか読まなくても、どんな英語レベルのお母さんでもできるじゃん。で、すぐにできるから、なんかそこから始めてっていうアドバイスするかな、いつも。うん。
うんうん。で、なんかこう、子供が要所に興味を持たない理由っていうのが2パターン大きく分けてあって、一つ目は、なんかそもそも本自体に興味が薄い。だから、結局和書でも洋書でも関係なくって、自分から読み聞かせしてとかって持ってくることが少ないっていうパターンもあれば、二つ目は、日本語の本は読んでってすごく持ってくる。で、いっぱい読み聞かせできる。なのに、なぜか英語の本は自分で選んでくれないとか、興味持ってくれないです。持ってくれないですっていうパターンも、すごい多い。なんかその二つ目のパターンの場合は、そこから進むと、だいたい日本語の本とかは読み聞かせできるけども、英語の本を読もうとすると、いやって言われて拒否されるっていう、どうしたらいいですかみたいな相談はめっちゃ多いよね。
一つ目のパターンは、その本以外のことに興味があるってことだし、大人だってさ、本嫌いっていう人はいるやん。いや、もう全然漫画も読みませんみたいな。だから、全然いいと思うのよ。で、ちょいちょい好き見て、読み聞かせに誘ってみたらいいかなって思う。ただ単にね。で、二つ目は、本当に多いよね。本当に多い。これがすごい私は、そう、多いなって感じてて。で、こういう風な感じやったら、思い切って、書いてある英語は無視して、日本語でお母さんの読み聞かせ。お母さんが日本語で読み聞かせ、英語の本だけど日本語で読み聞かせしてみたらいいって思う。
うん。なんか、あれよね、読み聞かせの方法とか、うまく読み聞かせる方法みたいなのが出回ってるっていうか、ね、よくあるから、そういうふうに読まなくちゃいけないと思うかもしれないけど、そんなことはないし、だいたいその英語の絵本は選んで読まない、拒否するっていう状態にある人っていうのは多分他のところも、ちょいちょい無理強いしたりとかしてるとこがあるから、 長い目で見ると、いずれ英語拒否に走ってしまったりとか、フェードアウトせざるを得ない状態になりやすいっていうのはあるよね。うん。だから、そういう傾向があるならば、全体的を見て、その絵本のことだけじゃなくって、全体的に見て、ちょっと軌道修正する必要があるかなって思うかな。今までのパターンで思うと。
なるほど。さあ、じゃあ次に行ってみたいと思うんだけど、その次は、じゃじゃん。英語の歌は聴いています。まあ、ちょっとこれ悩みっぽくはないんだけど、そう。英語の歌は聴いてるんですけど、てんてんてん、みたいなとこかな。どうかな、これは。
まあまあ、これは、DWE 買ったけど、歌オンリーで、なんかもう私はやってるつもりよね。おうち英語やりだしたぞ、みたいな。頑張ってるのよ、これ。で、何ヶ月かやったのね。で、でもある日、もうネットで歌だけじゃダメですよっていうのを見て、へって思って。で、でも言われてみたらそうやんねってこう言われてみて初めて気づくというか、外国でおうち日本語をしようとして、童謡だけずっと流して日本語喋れるようになったらいいなって考えるのは、それこそウルトラシーやんみたいな。
そうね。まあ、もちろんさ、英語の歌を聞くっていうのもおうち英語の一つだし、子供たちも喜ぶし、最初の導入としては全然さ、親も導入しやすいし、子供も好きだし、導入としてはすごくいいと思うし、何別に聞いたらダメでもないし、ステップが進んでたとしても歌をどんどん聞いていくっても全然いいんだけども、やっぱそこの歌の部分だけインプットと思っててやってると、あれなんかいつまで経っても会話が、アウトプットできないなっていう状態になりがち。だから、そうじゃない部分、会話の部分とかもインプットするっていうのを意識しないと、なかなか英語の歌だけ聞いてでも、それだけで終わってしまうね。
今でもさ、英語苦手な人はさ、とりあえず、こう、口がついていくように練習したらいいとは思うね。私もめっちゃ練習したのね。歌うことで英語を口から出す。うん、でも、歌だけじゃ、英語の書くの部分はできないよね。
うん。そうね。だから、英語も歌も楽しみつつ導入しつつ、うまく取り入れながら、ちゃんと英会話っていうか、英語力につながるような取り組みも合わせてする必要があるよっていうのを、ちょっと念頭に置いた方がいいかなって思うかな。
なるほど、なるほど。じゃあ、次の悩みは、じゃじゃん。DWE の使い方がわかりませんってやつ。これも多いよね。
うん、めっちゃ多いね。
DWE はだってさ、正規でフルセットとか買うと、本当に引っ越しですかっていうぐらい段ボールが届くのよ。で、もうその段ボールがデンデンデンってあって、それを前に途方に暮れる。大体。で、でも、どうして DWE を買ったのかという気持ちを忘れんければ、あとはどういう使い方でもいいと思うのよ。いわゆる、こう、なんていうの、紹介されてる、ワウファミリーが紹介してるやり方じゃなくてもいいと思うね。ゴールまでの道のりってさ、やっぱ一つじゃないし、現にさ、うちだって兄弟3人で3人とも DWE の使い方違うから。
うん。うん、そうよね。本当になんか DWE すごくいい教材だと思うけど、結局使い方とか関わり方とか、いわゆる活用法っていうのは人によって随分違うし、で違って当たり前ないね。さ、本当に料理の素材が同じだけなだけであって、でその素材が良ければ、より調理的に美味しくなるし、みたいな感覚かな。うん。でも、どういうふうに使ってますっていう、いろんな人がいるから、それを参考にしつつ、その人が結果を出してるからといって同じ方法をすれば同じようになるわけではなくって、それが実際合うかなって試す一つの方法の参考として、いろいろ SNS とか見たりとかして参考にしたり、あとなんかホットラインに聞いたりとか、うん、どうなんだろう、そのホットラインに聞けみたいなのが主流になってるけど、使い方とかホットラインに相談していいのかな、どうなん
私だってホットラインなんかしたことない
の、
ね、
電話。あの時はさ、DW の使い方っていうのは結局どうやって学んだの？
もう言われるがままよね。
でもそれもさ、アドバイザーとか言った話じゃない？
そう。
それがどういうアドバイザーなの？
だから、歌かけとけばいいですよ。
あ、アドバイザーさんがそう言ってたんだ。
そう、めっちゃいい人だった。いい人だったけど、男の人だったのよね。で、歌かけてけばいいですから。で、それで、ゆくゆく、レッスンしてみたいな感じなんだけど、その時は何も知らないから、ああ、そうかそうかって思ってたけど、いや、前段階なしであのレッスンは無理でしょ。歌やります。そう、いわゆるステップバイステップね。まあ、レッスン CD だったけど、そうそう、歌聞いて、私の脳内ではもうそこにはストーリー CD はないわけ。歌聞いて、あ、レッスンして、キャップ取って、卒業みたいな。
でもそれ以外のところのフォローも大してなかったってことよね、逆に言うと。
ないよ。なんか電話するとか、頭になんか書いてあったんかもしれんけど、あの、解放誌に。
なんかそう思ったら今は、なんかこういうふうに使いましょうみたいなのがいろんなとこ出てるから、やろうと思えばね、すごく活用方法を考えられるんだけど、やっぱり、あの、正規でフルセットとかだと、本当に量が多いし、あの、どれをどう使っていいのかっていうのがもうわからない。情報が多すぎてわからない。物が多すぎてわからないってとかすごくたくさんいるから、わからないまま使ってみて試行錯誤するのももちろんすごくいいし、それがベストなんだけども、それがどうしてもそれをすることによって振り回されたりとか、すごくしんどい。あの、他の子ができる子を見てしんどくなってしまうとか、もう何をしてもいいかわから、何をしたらいいかわからないとかっていう人は、自分の状態、自分とこの親子の形とかいうのを、説明して、説明、あの、状況を話して、こういう使い方があってるじゃないですかっていうのを言ってもらえる人を探すっていうのはすごい大事やなって思うね。うん。もったいないね、DWE。せっかくいいのだからさ、なるべくね、うまく使って、より効果的にってみんな思ってるだろうし、使い方がわからないっていう時間がもったいないから。うんうん、なるべくいろいろね、たくさん使えたらいいよね。
次なんだけど、次も多いね。この悩みも多いと思う。じゃじゃん、語りかけができません。
はい。あの、私もできません。めっちゃ泣けてくるけど、できません。私はこう一応英語学習者と思ってるから、自分自身で。こう喋れるようにはなりたい。って思ってんのよ。だからこう、毎日、母として言うであろう産後文程度のフレーズは、口に出すようにはしてた、練習として。でも、それ以上はやっぱり、それ以上のレベルは無理だったし、その産後文だけ言って、その後の、なんていうの、言葉は普通に日本語で続けてたんだけど、そういう感じで、ママとかパパとかが英語がすごく苦手で、どうしても産後文とかでもレベルが高いんですって感じに、こう、心がギュッとなるんだったら、もう語りかけというか、その口に出す練習はもうしなくていいんじゃないと。まあ、そもそもさ、この、いつも言ってるけど、この語りかけっていう言葉が問題じゃない？
まあ、それ、そう、語りかけっていう言葉が、あの、誤解をすごく生んでるなって思うよね。なんかもう初めの頃から語りかけに変わる言葉ないかなってずっと探してるんだけど、なんかピンとくるものがなくって、かれこれ8年以上経ってしまったんやけど。そうそう、語りかけってどうしてもね、子供に向けて英語を移動、たくさんの英語を話しかけてあげるっていう、英語のシャワーを浴びせるっていうイメージがどうしてもついてしまってるから、なんかこう、話せる人は、ね、英語が苦手で話せない人は、もっと頑張らなくっちゃ、なんかフレーズをもっと言わなくっちゃって思うし、別に頑張ることは全然構わない。それが楽しみになればそれでいいし、いいんだけど、すごくしんどくなるぐらいなら、そんなに頑張らなくても他のインプットができるよっていうことも知った方がいいと思うし、逆にできる人は、そこの語りかけっていうのをどんどんできるメリットがある反面、そこばっかりやってしまうっていうデメリットもあるから、そうじゃない部分も穴埋めしないと、後から詰まることが多いよっていうのもね、考えなきゃいけないけど、やっぱり語りかけが、生の語りかけをしてあげることがベストみたいなさ、ちょっと風潮あることない？そんなことないからね。うん。なので、語りかけにあんまり一辺倒にならないように、逆に語りかけが足かせならないように、うまく取り入れられたらいいかなと思います。
じゃあ、これもう一個が最後なんだけど、これもちょっと語りかけを悩んでるお母さんとかにもつながるところがあるのかなって感じなんだけど、いくよ。じゃじゃん。私の英語の発音で大丈夫ですか？
多いね。
だってさ、さっきのやつもそうだけどさ、これ言われたらさ、私どうなるよって感じやん。リサちゃんにさ、いつもさ、ハングリーの発音をチェックされるレベル。
マシだった。
だってほら、私オンラインレッスンでもハングリーだとされてさ、いつもリサに直されるのよねって言ったら笑われるもん。でもこんな私のレベルから繰り出される英語なんか日々喋ってる言動のさ 0.001% ぐらいしかないわけで、そんなレベルだからきちんとそれなりの時間かけ流しとか動画視聴で正しい英語を入れて言っていたら全然 OK だと思う。でもかけ流しとかをちゃんとする前提かな、うんうん、時間をとって正しい英語を入れる っていうのをするのを前提。
そうね。なんかみんなさ、やっぱりなんか子供とかも、英語を学んだりする上で、発音が大事なんじゃない、英語はツールだからっていうのをさ、すごく言うけど、結局自分の子供にお茶をするときに発音すっごい気にするよね。
伝わらない、発音は、やっぱりあれ、ダメだと思うのよ。わかる？その、ね、
うんうん。伝わらないレベルだと、どうしてもこう、せっかく言おうと思っても伝わらなければ、その本当に伝える手段としてのツールとしてもワークしないわけだから、それはちょっと困るし、もうちょっと改善したりとか、なんかどうやったらより伝わるのかなって、伝わる発音のレベルになるのかなっていうのを考えないといけないと思うけども、うん、なんか親の発音のこのおうち英語で関して言えば、親の英語の発音がすごく問題になることっていうのはあんまりない。その代わりさっきバイトムートにちゃんと他のことをすることが前提だけども、うん、そこはあんまり気にすることがないから、すごくみんな気にして、基本さ、日本人ってすごく英語を基礎レベルで学んでるはずなんだけども、できないっていう思い込みがすごいから、みんな、私なんかの発音でとか、私なんかの英語レベルでとかってみんな思ってるじゃん。うん。だからあんまりそこまで思わずに、やれるといいよね。大丈夫です。
うん。でもあれだよね。お母さんも頑張りたいって言って楽しく頑張ってね、うん、こう勉強する分にはきっといいよね。
そうそう。だから私も以前ママ向けのレッスンしたけども、そこで発音のね、発音のレッスンも言ってたんだけども、毎回言ってたのは、やっぱその発音が全てじゃないし、発音を練習しなければならないわけでもないし、よりネイティブに近い発音にする必要もないんだけど、それを少しでも努力してより良くすることで、本人、その親自身が自信を持ってて、もっと本読みしてあげたいとか、もっと語りかけしてあげたいとかっていうふうに本人のモチベになったり、本人が、親自身が、モチベになったりやりたいと思えるなるのであれば、で楽しめるのであれば、プラスになると思うから、そういう意味で発音の練習をするとか、学ぶっていうのは、ウェルカムじゃない、すごいいいなと思うし、語りかけとかも、どんどんやったらいいんじゃないかなって思うよね。
少しこう、楽しむ範囲でやると、やっぱ自分の英語力も上がってくるの分かるから、
うん。
それはそれですごく楽しいからね。
うんうん、そうね。それを出すことによって、おうち英語をしてて、自分もすごく上がったって、実感する人たくさんいると思うんよ。
うん、
なんか、それもいいとこやね。だから、語りかけが難しいからって、全部諦める必要はなくって、言えるとこだけでも頑張って、負担にならなければ、頑張って言うっていうのも、どんどんしたらいいんじゃないかなと思う。
よし、じゃあ、ここまで5つ悩みを紹介してきたんだけど、どう？
この間さ、だから、コンサルしてての悩みトップ5っていうのは会員さんの悩みだったから、まとめてみて、あ、非会員の人とかとコンサルする人全然違うなっていうのを気づいたのよ。で、その会員の人の悩み今回したのと、前回会員の人の悩みしたのと、今回の非会員の人の悩みを聞いてて、特に会員さんは気づくかなっていうのをすごい気になる。聞いてて、あ、この辺違うなって気づいたかな？どうかな？で、多分今回の悩みって結構初歩的なことっていうか、会員さんの人だったら、あ、なんか答え大体わかるなって思うことばっかりなんじゃないかなって思うのね。期待値だけど、多分。え、なんか、歌だけじゃダメよねとか、ちゃんとそのインプットしなあかんよねとか、語りかけもできる範囲でしたらプラスだけど無理はしなくてもいいよねとか、その発音とかも気にしなくてもインプットちゃんとしとかなあかんよねとかみたいなのは多分わかると思うのね。なので、その会員さんはすごい自信持ってほしいなっていうのをすごい思ってて、で、こういう質問って普段全然出ないじゃない？交流会とかでも、なんつうの掲示板とかでも、多分こういう質問とかって SNS ではよく見かけるけども、全然出てこない。っていうことは、すでにおうち英語の経験値が溜まってて、みんなその辺のことは分かってるわけだよ。うん。だから、自信持ってほしいなっていうのもすごく思うし、で、もちろん、非会員の人が全員こういうこと並んでるわけではなくって、その辺のことはもうよくよく分かってますよっていう人もたくさんいるし、まあでも逆に会員さんでもな、会員さんでも、なんか、あれ？それまだ、その話聞いてる？まだそういう質問する？みたいな子もね、全然いるけども、でもやっぱり毎年必ずこう無料コンサルでフォローしたりとか、普段からこまめに SG の中でこういうこと発信したりとか、やり取りしたりとか、メンバー同士が交流して、することによって、SG 内ではこういうこと当たり前レベルに分かってとか割合的には多いかなと思うし、あ、よかったなって思ったかな。
こうやって私は今話してきたけど、私も、おうち英語やり始めた当初は同じ感じだったなって。で、いつも懐かしい感覚に 戻るというか、なるに。で、でも本当にラッキーだったのが、私がその始めたばっかりの時に出会ったおうち英語の先輩方がさ、めちゃくちゃいい人らで、素晴らしい方々で、で、いろんなことを教えてもらって、肩の力を抜くことができて、20年ぐらいやってこれてるのよ。で、だから今おうち英語始めたばっかりっていう人たちがこのラジオを聞いて、あ、そんな感じでいいのかって思ってもらえたらいいなって思ってて、一回肩の力が抜けると、続けてるうちに、だんだんとやっぱその家、その子、その子に合ったおうち英語の形が見えてくると思う。
そうね。初めからさ、全部分かってたら誰もいないし、うちらだって初めての時とかは本当に分かんなくて、いろいろ試行錯誤したりしてきたわけだし、あの、会員さんもそうじゃない？だから、ね、どんなスタイルでも、あの、どんなステージでも全然よくって、で、こう、分かる人が、こう、情報発信すればそれでいいだけの話で、ね、みんながそれぞれピンとくるときにピンとくるものを取り入れて、自分たちに合った形をね、作ってもらえたらいいなと思います。
あ、では、今回は非会員さんによくある悩みポイント5を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。本当、おうち英語って本当に奥深いし、りさちゃん、ばやちゃんが言うように、親子それぞれで違うよね。で、なんかこう、私の中のイメージで、おうち英語ってすごい生物とか水物っていうか、なんかこう、わかる？どんな風になれる？うん、うん。で、いろんな風に調理法が試せるっていうのがあるんだけど、あると思うんだけど、なのにこう、一番最初のこう始めた時点で、いろいろこう、これに合うかな、これはどうだろうって試してる時点で、なんかこう、その水を、せっかくの水を、四角い製氷機に入れてガチガチに固めちゃうってすごいもったいないなって、うん、ちょっと思って、だからなんかこう、おうち英語をいい意味で楽しめる人っていうのが増えるといいかなって、うん、思うかな、うん。今日のラジオでもまた新しい形が見えた人がいると嬉しいなと思います。楽しめる形でいい意味で楽しめるっていうのがね、あるとい
い、うんうんうん。
全国のよしみファン、よしみファン。よしみはんっても言えない。
なんてよしみはん、よしみはんって何回言うの？よしみファンやろ。
全国のよしみファンは嬉しいと思う。今のまとめ、
どうでもいるかな、そんな人ね。
いるし、
いるよ。みんながバイバイビビビが聞けへんくってあかんかった。ちょっとこの間差し込んだか、この間の音声差し込んだけどね、やっぱり花がないよね、うちら二人やとね。
いや
ダメだったね。
大丈夫なんだけど。
まあ、でもなんか、やっぱりおうち英語こうしましょうみたいなノウハウがです、うん、あの、たくさん出回ってるから、参考にできるものはたくさん増えたけど、やっぱりそうしなくちゃいけないのかなっていうふうに思いがちになってしまうから、意外とその自由でいいっていうのも、うん、あの、みんなに伝わればいいなって思うし、逆に自由にするってすごい難しい。
うん。うん、
から、ね、あの、それが難しくって困ってしまう人っていうのは、ある程度、初めはこう、全部が自由じゃなくって、こう、ある程度こういうふうにしたらいいよっていう枠組みも、あの、アドバイスもらいつつ、うん、だんだんそこから自分に自由にしつつも自分の形を作るっていうイメージかな。そんな風にできていったら、うん、自分たちのおうち英語が自分たちなりに楽しめるんじゃないかなって思います。
さあ、いかがでしたでしょうか？ではですね、お時間になってしまいましたので、また次回の SG ラジオも楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで、バイバーイ！ビビビ！